さて、私たちは6月11日の聖霊降臨節第3主日の礼拝からローマの信徒への手紙に聞いてまいりました。今日はパウロが福音について語るまとめの部分になります。つまりローマの信徒への手紙の中間部分でのまとめなのであります。そこで少し振り返りたいと思います。4章からなんですけれども、4章ではアブラハムに与えられた約束を通して神様の言葉は約束の言葉であるということを私たちは聞きました。そして5章ではキリスト者は神様を信じる信仰によって神様との間に平和を得ている、神様と私たちは一つなのだっていうほどの平和を得ているということを知りました。6章では、パウロは、キリスト者はバプテスマを受けて、古い今までの生き方を捨て、古い自分が死に、新しい人に生まれたのだから、罪の中に留まることはできない。聖霊によって私たちは神様の御心を実現する方向に、向けられたのだということを聞きました。ところが一転して7章ではパウロは人間の実存の問題を語ります。生きている私たちはどういうものなのかということをここで語るのであります。バプテスマを受けても未だに自分の望む善は行わず、神様の御心を行うことをしないで、望まない悪を行っている存在であることを、パウロは私たちに突きつけます。そして、自分自身もそうであるということを、次のような言葉で告白しました。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、誰が私を救ってくれるでしょうか。こういう嘆きの言葉を語りました。7章だけを読むと、私たちには希望がないように見えますけれども、パウロはこの7章の最後に、唐突に、私たちの主イエス・キリストを通して、神に感謝いたしますと告白したのです。なぜパウロがこの告白をしたのか、なぜ自分は惨めな人間だと告白しながら神を感謝し賛美したのか、その告白の意味は8章で説明されました。この8章は私たち少しずつ分けて聞いてきたわけでございますが、パウロは惨めな存在である私たちが神の子の身分とされたこと、だから世に勝つ存在であることを教えました。それは神様が私たちに聖霊を下してくださったからであります。聖霊は神の愛とキリストの恵みを私たちに覚えさせてくださいます。私たちは聖霊を受けたのです。バプテスマを通して神が私たちに聖霊を下してくださいました。聖霊を受けた私たちは、罪の誘惑を受けて、心が引き裂かれるような状態であったとしても、神様によって生かされるのであります。パウロは、私たちが聖霊を受けていれば、私たちが神様を、アッバ父よ、と呼ぶと語ります。つまり私たちは聖霊を受けて神の子の身分とさせていただいたのですから、私たちは神様は遠くにいて、私たちを裁く恐ろしい、得体の知れない存在ではなく、私たちのすぐそばにいて、私たちを愛し導いていてくれるお父さんやお母さんの存在であるということを知ったのです。 恐れ多いことであります。しかし、神様はキリストによって私たちをそのようにしてくださいました。本日の箇所の最初にあるのは、神様は私たちの味方であるということです。31節は家庭の文で書かれています。しかしこれは、パウロがこのことを確信している、特に強く信じているということを表す家庭の文なんですね。ですから、聖霊を受けた人に敵対する者はいないと断言するのです。これも表現は、私たちが読んでいる聖書の言葉では疑問文で書かれていますけれども、確信を持って真理を語る場合の文章技法なのであります。したがって、非常に強い断言であるということができます。そう断言できるのはなぜか。それが32節に書かれています。私たちすべてのために一人子イエス様さえ惜しまずに死に渡された神様は、すべてのものを私たちに与えてくださる、だからです。このように圧倒的な神様の愛を受けて、私たちは神様がすべてのものを与えてくださることを期待することができるのです。神様がすべての私たちに必要なものを与えてくださらないはずがあろうか、与えてくださるということです。それをパウロは確信している。そしてそれを私たちに語ってくださるのです。語ったのであります。そして私は今日、皆様にまたこの言葉を語りたいと思うのであります。パウロは、神に選ばれた者たちを訴える人はいないと、強く私たちに伝えます。人を義としてくださるのは神なのです。こう書かれていますね。私はね、少しこれは、表現が弱いのではないかというふうに思って、原文を、ギリシャ語の原文を見てみますと、ちょっと違う表現で書かれているんです。ちょっと直訳的に申しますと、神は人を正しいと認め、解放するお方です。こう書いてあります。人を正しいと認めるお方であるということ。そして私たちを束縛から解放して自由にしてくださるお方であるということが書かれているんです。それをちょっと日本語の表現としては、人を義としてくださるのは神なのですという書き方になっておりますけれども、神そのものが私たちを正しいと認めてくださるお方である。正しくないんですよ。私たちは神様から離れてしまう存在。にもかかわらず、正しいと認めてくださる。それはなぜか。神様はキリストを十字架の死に渡して、十字架によって死なせることによって、私たちの罪をあがなってくださったから。だからこそ私たちを正しいものと認めてくださり、罪から解放してくださるわけです。私たちの努力ではありません。私たちが正しいものであろうとするけれども、正しいものでない。この引き裂かれた私のこの心をすべて知って、それでなお、あなたはいいんだ。あなたは正しいと認めようと言ってくださる神がおられる。ただ神様の愛によって、私たちは生きることができるようになっているのであります。人はこの事実を知れば、神様に立ち返るほかはありません。34節でパウロは、私たちを罪に定める者はいない と断言します。これもパウロのこの高度な文章表現になっていますから、なんとなくこの私たちが読むと弱々しく受け取るかもしれないけれども、パウロが言っているのは逆なんです。より断言するためにこういう表現を使っている。私たちを罪に定める者はいないと言っているんです。キリストは蘇られて、神の右に挙げられ、私たちをすべての告発から守ってくださいます。生けるキリストの贖いと取りなしこそが、救いの確信なのであります。35節でパウロは、キリストの愛から私たちを引き離す者はいないと、またここでも断言します。イエス様が私たちを愛してくださいました。弱い者、汚れているとされた者、精神や肉体の不自由な者、お前なんか生きていなくたっていいんだ。臭い、あっち行け。そういうふうに言われる。と言われているような人たちよ。本人もそう思ってしまう。周りもそういう。そんな人を誰一人お見捨てになることなく、また、外れた道を歩んでいる者がいれば、一人でもいれば探し出して連れ戻されるお方がイエス様であります。この世にはいろいろな苦難があります。バプテスマを受け、神の子とされた人々にも、つまり私たちにも、苦難は襲いかかります。さらに、福音を明かしすることによって、あるいは福音に生きようとすることによって、さらなる苦難を受けることだってあります。それでもキリストの愛は、私たちを捉えて離しません。35節には、旧約の神の民の苦難が描かれています。私たちは、あなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られている。これは詩編44編23節の言葉です。この言葉にある、あなたのためにというのは、イエス様のご降誕によってイエス様のことであることが明らかになりました。つまり、私たちはイエス様のために一日中死にさらされ、犠牲の羊のように見られていると、旧約の民は、この2000年、3000年経った私たちに語りかけている。苦難は私たちから去るのではなく、逆に私たちに襲いかかってくると言ってもいいでしょう。私たちはユートピアにバプテスマを受けてユートピアに行ったのではないのです。教会というこの神の名によって集められたこの場であっても、現実のいろいろな煩わしさから逃れられているわけではありません。しかし、私たちは輝かしい勝利を収めています。キリストの愛は、苦難の中にあって、苦難の中にあってですよ。私たちを守り、それに打ち勝たせてくださる力なのであります。どのような苦難も、どのようなこの世の力も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から、私たちを引き離すことはできないのです。神様が私たちを捕まえてくださっているから、神様の愛が私たちを包んでいるから、私たちはどのような苦難にあっても、 勝利を得ているのであります。キリスト者を攻撃する言葉で一番傷つく言葉はキリスト者のくせにというような言葉ではないでしょうか。あなたキリスト者なんでしょうみたいな、なんかキリスト者って貧困法制で何でもよくできて、なんか理想的な人間じゃないとキリスト者じゃないみたいな、そういう、まあ言われのない批判を受けることがあるかもしれません。私たちが生活しているような生活の仕方や、神様を讃えるというようなその個人の生き方を気に食わないという時の攻撃の常套手段は、このような言葉かもしれません。このような言葉を聞くとき、私たちはひるんでしまいます。ああ、もう、キリスト者だっていうことはなるべくわからないようにして、だけど、いい人でいようみたいな、なんか、そんな、なんでしょうね、消極的キリスト者みたいな感じになってしまうことがあります。いや、それもいいんですよ。それだって神様はお許しくださってますから。でも私が言いたいのはそういうことではない。キリスト者は勝利をしているということを今日言いたいのです。パウロはそのことを皆さんに伝えたいのです。私たち一人一人、自分が清いものでないということを自覚しています。しかしパウロはそのようなキリスト者に語ります。あなたには神様が味方なんだ。この世のどのような力も私たちの主イエス様によって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。こう語ります。このことを信じるのは難しいことではありません。イエス様が私たちのために十字架におかかりになって罪をすべて引き受けて死なれたということ。そして神の愛によって再び蘇られたということを思い出せばよいのです。神様は私たちが清く立派であるから私たちの罪をお許しになったのではありません。未だに神様から離れてしまう私たちであっても神様は一人子を私たちのために与えて罪を許してくださったのです。かけがえのない神様にとって一番大事なものを私たちに与えたのであります。そして私たち本当にそんな神様からそのようなものを与えていただける存在ではないと思っている私たちを、いや、あなたは大切な存在なんだというふうに言葉だけではなく、そのような行為によって示してくださったのであります。この世のあざけりや、蔑みや、奇異な目で見られることにつまずく必要はありません。神様が味方なのです。神の子とされたものを裁くことのできるものは、この世にはいません。私たちは肩肘を張ることなく自然体でいればいいのです。神様が愛してくださっている。神様が味方なんです。たとえ一人で困難に立ち向かわなければならないとしても、あなたの後ろには、私たちの後ろには神様がついておられます。弱ければ弱さを出せばいいのです。肩肘張って生きていかなくていい。自然体でいいんです。神様がそのような私たちを守ってくださっていますから。私が守らなくていいんです。私が鎧を着なくてもいいんです。神様が守ってくださいますから。そして、イエス様が私たちの 逸れていった道、そのような私たちを取りなしてくださっているのですから、大丈夫です。この世には苦難があります。キリスト者といえど苦難を避けることはできません。しかし、私たちを愛してくださる神様を愛するならば、その苦難は大したことではないということに気づきます。ヤコブはラケルを愛していたので、叔父のラバンのところで7年間の労働に耐えました。しかし、ヤコブはそれがほんの数日のように思われました。愛する者のためには、苦労も危険もいといません。神様が味方であり、キリストが取りなしをしてくださっている。私たちはこの神をお父さん、お母さんと呼び、もっともっと愛することができます。聖霊が私たちに宿り、そのようにさせてくださいます。私たちのロークは一人一人違うものです。だから、私はこんなに今苦労しているんだと言っても、なかなか人に理解してもらうことはできない。だけどイエス様は、あなたの苦しみ、私の苦しみをすべてご存知です。私たちが曲がったことをしてしまうというこの後悔の念もすべてご存知です。だから飾らなくていいのです。神様の前では。ただ素直に神様に祈ればいいのであります。福音を伝えるときに受ける非難や冷笑や無関心であっても、神様を愛するならば、それは苦労でも何でもない、喜びとなるのです。パウロこそが福音を伝えるためにあらゆる苦難にあった人です。しかしパウロはいつも喜びにあふれていました。福音を伝える喜び、キリストと共に苦難を担う喜びにあふれていました。それはなぜでしょう。私たちが共に生きるためであります。神と共に生きるため、人と共に生きるため、その喜びこそが最大の何者にも代え難い喜びなのであります。今日私たちは懇談会を行いますけれども、この懇談会も交わり、その喜びであります。何かを成し遂げるということは、共に交わっていく、共にお互いのことを知り合うということであります。私たちの人生は長いようで短い。しかし、その短い人生を充実して生きるならば、それは苦難の中にあったとしても、喜びの人生であると言えるでしょう。無関心も迫害も、奇異な目で見られることも、あるいは立派な生き方ができないことも問題ではありません。ただキリストが教えてくださった福音に生きること、神様をお父さんお母さんと呼ぶほどの親しさで愛することによって、私たちのロークは喜びに変わります。どんな力も存在も、私たちの主、キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのであります。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。今日も私たちに生ける御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちは今日も生きる勇気を、そしてまた喜びを与えていただきました。ありがとうございます。この御言葉をもって、 この世へと出て行きます。どうかこの世のあなたを知らない人々とも仲良く過ごすことができるように、あなたが私たちを愛してくださっていますから、私たちがそのようにできるということをいつも覚えさせてください。今日ここに集えなかったすべての人をそれぞれの場所で豊かにお恵みください。御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。